ローカルファーストフォートゥモロー。ローカルファーストフォートゥモロー。
こんにちは、若林理沙です。さて、今週もお相手は、ローカルファースト研究会代表の浅野真澄さんです。浅野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今週は素敵なゲストの方にお越しいただいています。早速、お話伺ってまいりたいと思います。ローカルファーストフォートゥモロー、この後4時までのおよそ10分間、自分の街を思い浮かべながらお付き合いください。さて、本日のゲストはローカルファースト研究会のメンバーであり、長野県の岩村田本町商店街振興組合代表理事の阿部真一さんです。阿部さん、よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、ローカルファースト研究会の推進者、ローカルファーストの推進者であるとお話伺っているんですけれども、阿部さんは何をされている方なんですか？
私は長野県の佐久市というところにあります岩村田本町商店街振興組合という、小さな商店街の理事長を務めさせていただいております。
はい、その他にもその商店街でお店をやっているとかっていうことですか？
そうですね、
はい、
今年で98年目になります。和菓子屋のまんじゅう屋の小せがれなんですが、泉屋菓子店といいまして、地元の農作物を使ってお菓子を作るっていうことに、まさしくローカルファーストの菓子屋なんですけども、そんな形で軽井沢の春にねテラスにも出店しておりまして、
はい、
その考え方が非常にお客様の興味をいただきまして、喜ばれております。
そうなんですね。そういうところでこう商店街にこう深く関わっているということなんですね。
そうですね、もう本当に今まで商店街、子供の頃から、
はい、
育ってきたんですけども、ローカルファーストっていう考え方に出会って、まさしく私たちがやってることはローカルファーストなんだなっていうことを確信しましたので、この、ローカルファースト研究会に参加させていただいております。
そういう経緯があったんですね。はい、その阿部さんなんですけれども、全国商店街振興組合連合会の副理事長も務められているということなんですけれども、これはどのようなことをされているんですか？
はい、そうですね、この振興組合っていうのは難しく言いますと、商店街振興組合法っていうのがありまして、中小企業庁で認められている法人格の商店街なんですね。でこれが全国にこうありまして、それぞれのブロックごとに、分かれているんです。私は北陸信越地区と関東地区の、担当ブロック長という副理事長という、役を仰せつかっておりますので、
はい、
地元の商店街の現場の声をですね、この中小企業庁の方にお届けするという役割を持っています。
今この商店街の現状ってどうなんですか？
はい、ご存知のように昭和の40年ぐらいから日本は高度成長期に入りまして、物は置いとけば売れてた時代を私たち過ごしてきました。これはまさしく商店街の黄金期と言われている時期でございまして、
はい、
その後その代店法というのがこう緩和されることによって、
はい、
郊外に大型店が出店し、また郊外にその一軒家が建つことになりまして、中心市街地は空洞化してきたわけですね。それと同時にその商店街も非常に衰退をしておりまして、
はい、
50万人以上の都市は 2% あるんですけども、そこはそこそこなんですけども、5万人から10万人ぐらいの人口の地方自治体の、市町村ですね、
はい、
そこはもう大体 86% が全国の中で占めてるわけですよ、
はい、
そこの地方の商店街ってのはほとんどもう疲弊をしている、現状になっております。
例えばこう疲弊しているっていうのを詳しく言うとどういう状況なんでしょうか？
これ3つありまして、
はい、
1つは後継者不足、いわゆる事業主、店主の高齢化、これが第1番目、
はいはい、
2番目は専門性を出そうとしているんですが、なかなかどうやって自分の店の魅力を出したらいいかわからないっていうのが2番目、
はい、
3番目が店舗の老朽化になっておりまして、様々な、担い手不足だとか環境のモータリゼーションの変化だとか、いろんなことが、言われておりますけども、大きくはその3つではないかなっていうふうに思っております。
特にこう後継者世代になると商店街のその黄金時代を知らないですよね。
そうですね、商店街の黄金時代から次の世代になった時に、ちょうどその全国では大きなショッピングセンターができましたので、非常にこうだんだんこう衰退をしていきまして、その次の世代に今なっておりますから、なかなかその後継者を 戻そうとか、あと継いでもらいたいとかっていうことを、息子たちに言えないんじゃないかなと思いますけども。
ああ、なるほど。自分がね、すごい、良い経験をしてたら、継げって言えるところが、
そうですね、
なかなか、
そこが辛いところですね。
なるほど。まあ、そういう現状ということなんですけれども、この全国商店街振興組合連合会、
はい、
まあ、安倍さんは、どういった取り組みをされているんですか？
はい、やはり、まだ旧態依然としたその商店街組織に頼ってるんではなくて、
はい、
新しい形としてですね、その、商店街が置かれている地域の環境というものをしっかりリサーチするべきではないかなと思います。体で言えば自分たちの体がどういう健康状態なのか、血液型はどういう血液型で、どこが健康でどこがそうではないのかということをしっかり見据えながら、商店街というのはそれぞれの顔があるんですよ、
はい、
同じ顔はないんですね。ですからその地域に根ざした強みとかそういったものをきちっとこれからどういう戦略的に取り組んでいくかということが、これからのそれぞれの地域の商店街のテーマではないかなというふうに思っております。
はい、まあ、本当にこう私たちにとって身近なんですけれども、商店街っていうのは、でもこうよく考えてみれば、もう活気にあふれていて、人があふれて、もう私この道通れないわぐらいの活気あふれる商店街って、そういえば出会ったことがないなっていうのをね。
そうですね、少なくなりましたよね。
そうですね、はい。まあ、実際この商店街どういったことが必要なのか、で実際安倍さんがこれまでどういった取り組みをされてこれたのかっていうことを、ちょっと具体的に来週さらに詳しく聞かせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
ローカルファーストフォートゥモロー、そろそろお別れの時間となります。今日は安倍さんにお越しいただいて、日本の商店街について伺ってきたんですけれども、やはりこう現状が厳しいところ、課題が多く残されているところがあるんですね。
今日の話は日本っていうところの話だったんですけど、
はい、
結局は私たちがそのローカルファーストというものが実践できるかどうかで、町が変わって国が変わってっていうところにつながると思うので、
はい、
そういったことを、ね、私たちが発信していければなと改めて思いました。
はい、安倍さんには来週も引き続きお付き合いいただきまして、実際日本の商店街でどういったことができるのかというお話、詳しく伺っていきたいと思います。安倍さん、今週はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来週もよろしくお願いいたします。浅野さん、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ローカルファーストフォートゥモロー、ここまでのご案内は若林理沙でした。この後は北島美穂さんがお送りするサンセットブリーズ、引き続き FM 横浜と一緒に素敵な日曜日の夕方をお過ごしください。ローカルファーストフォートゥモロー、この番組はローカルファースト研究会の皆さんとお送りしました。